まず、西日本の、記録的豪雨で、行方不明になった方や、亡くなってしまった方、本当に残念な気持ちでいっぱいです。僕が住んでいる、新潟県三条市という町はですね、14年前でしょうか、 7.13 水害という、同じような豪雨で、防波堤じゃなくて、土手がこう決壊してこうすごい被害に遭ったんですけど、幸いにも僕の住んでるお家は大丈夫な方だったんですけど、友人とか、いろんな方がこう大変な目に遭って、手伝いに行ったのをすごく思い出しました。で、その時にこう各地方から、いろんな支援を、受けましたので、ぜひともこう恩返しではありませんが、今回の西日本の記録的な豪雨も、対岸の火事ではなく、同じ日本で起こった、災害ですので、募金とかね、いろんな方法があると思うので、かけながら応援させていただきたいなと思っております。もし、被災された方で、このハンクララジオをお聞きになっている方がいらっしゃいましたら、遠い新潟県から、わずかながら、応援させていただきたいなと、思っていることを、ここに、お伝えしまして、ハンクララジオを、スタートしたいと思います。頑張っていきましょう。スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私、ポンマッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。ですね、まあお聞きいただいた通り、雨でね、こういろんな、被災された方が多いと思いますので、大変なことになってると思いますが、はい。まあそれでも、この番組でこうやって配信、何かをこう発信するという、ことをやってますので、少しでもこう変わらない日常を僕がお伝えすることができて、少しでもこう気が楽になったりとか、してくれたらいいなと思っております。はい。なんていうんですか、ちょっと、気を取り直して言ったら失礼ですけども、ちょっと前にですね、テレビでですね、僕の大好きな番組がやってまして、今もうちゃんとやってないというか、なんですけど、僕が学生の時、15、6年前、もっと前かな、筋肉番付っていう番組があって、はい。スポーツ選手とかかき集めてなんか、ね、超人を決めるみたいなのがあって、で、その中で、名物企画で、サスケというのがあるんですよ。わかりますかね？サスケオールスターズなんてのもありますけど。で、この間、たまたまテレビをつけてたら、サスケの女性バージョン、ね、くのいちっていうのやってたんですよ。ね、古くは、今もう何歳なんだろう、水野優子さんとかね、出てたんですけど、本家のね、サスケの方でもよくあるんですけど、マジで意味わかんないのがあって、なんていうんですか。まあ、今回そのくのいちの場合は、もうこれ名前出しちゃいますけど、なんだっけ、野球の女の人いるじゃないですか。片岡あゆみさんでしたっけ。 なんかこう選手団みたいな、なんかあの金ちゃん野球団の監督兼なんとかやってる人ですよ。まあ、みんなでね、こう一生懸命こう応援してるんですけど、こうやってる選手のさす、あのくの一をやってる選手のを並走しながら頑張れ頑張れって言ってるんですよ。ね、あの本家のサスケの方でも、ね、サスケオールスターズのね、山田勝美さんなんていうのは有名ですけど、山田勝美さんだったり、長野さんなんていうこう有名な方も大勢いるんですけど、そういう人たちも同じなんですけど、もうすげえ応援して応援して、落っこちちゃうんですよね。失敗すると落っこちちゃった時にもうすごい悔しがるんですね。あーみたいな感じで、いや、いいんですけど、全然別にいいんですけど、そんなに悔しがると思って。本当に、びっくりするぐらい悔しがるんですよね。なんか、身内殺されたんかなぐらいな、テンションで落ち込んでいるんですよね。仲間が落ちたことに。いや、いいんですけど、そんなにって思って。なんかね、こう、もうすごいよ、そういうのを見てるとモヤモヤするんですよ。なんかね、こう、自宅で、くの一セットを作ってる親子がいて、娘が出てて、お父さんが応援みたいなのはわかるんですよ。ね、実の娘がこう、くの一に挑戦してるわけですから、ね、落っこちちゃった時に、あーって。それはすごいわかるんですけど、全然お前今日会ったばっかじゃないのマジでみたいな人のことをね、並走しながら、ウォーミングアップしながらなのかもしれませんが。で、当のその、買ったおか、あゆみさん、もうすぐ落っこっちゃって、ええー、と思って。まあまあ別に、落っこちることは別にいいんですけど、お前そこで落ちるのにお前結構だいぶ上から目線でアドバイスしてたなと思って。まあ、それこそね、この間の、前回の放送家は、だったと思いますけど、じゃあお前やってみろよって言われたら、僕も多分できないと思いますけど、はい、すごい好きなんですよ、筋肉番付。僕も、当時中学生ぐらいかな、マジで同級生に、ほんまっち、本当に出たら絶対いけるって言われてたぐらい、まあ結構身体能力は高い方だったので、まあ、そこそこね、いけるかなと思ってたんですよ。反り立つ壁ぐらいまでは多分いけたと思います。うん。まあ、セカンドステージになるとなかなかきついけどね、筋力的に。まあまあ、そういう、なんつうの、こう、並走してる人の悔しがり方、そんなにって思ってて。うん、同じこと思ってる人いるんじゃないかなって思ってるんですけど、はい。でね、話は変わりまして、そのね、くの一を見てるときに、車の中で見てたんですけど、ちょっとね、時期も時期ですから、新潟県はね、ど田舎なもんで、ホタルがね、いるんですよ、いっぱい。ね、ホタルってのは水が綺麗なところにしか生息しないなんてよく言いますけど、ちょっとね、ホタルのね、こう、有名なホタルが湧いて出るところがあって、そこに行ったんですけど、まあ、湧いて出てくるのよ。うん。すごい綺麗なの。うん。で、路中して車も大勢止まっててね、そうやって、穴場かなって思ってたら結構知ってる人は知ってて、すごい綺麗なね、ホタルがいっぱいいましたよ。で、びっくりしたのは、そのホタルがチカチカ光ってる上を見るとですね、もう満天の星空。満点よ、満点。大げさに言いますけど、これ本当で、星と星の間の、あるじゃないですか、黒いっていうか、夜空があるじゃないですか。夜空の中に星が点々点々ってあるじゃないですか。もうね、点々、点が2つあったら結んだら線ですけど、点が3つあったら三角になるじゃないですか。要は、空間？点と点の間みたいな。そこが、めちゃくちゃなくなっていくんですよ。どんどん見ていけば見ていくほど。だから、星が少ない空間、スペース それを探すのが大変なぐらい満点。もうね、ホタルも綺麗だったし、星空もすごい綺麗で、すごい感動したんですけどね。はい。まあまあまあ、すごいこう、幻想的な、場所に行ってきましたけど、もうね、これが配信される頃にはもうだいぶ時期もずれちゃって、ホタルは全然飛んでないと思うんですけど、いや、ほんとね、星空と相まって、ホタル最高でしたね。僕去年初めてこう、ホタルってものを肉眼で生で見たんですけど、いやー、すごいあの神秘的な感じ。本当に。はい。新潟にお越しの際はぜひ、ね、田舎あるあるをこうやってお話ししましたけどもね。はい。とは言いつつも、あれですよ。相変わらず、ワールドカップですよ。ワールドカップのね、話をまたね、したと思いますけど、現在7月8日、ベスト4が出揃った時点でございます。日本対ベルギーが壮絶な戦いになったのを、本町 FC の方で少しお話しできればなと思います。はい。ということで、ハンクララジオ、こんな調子でやっていきたいと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールのコーナーでございます。ふつおたアマンですというタイトルですね。はい、ありがとうございます。いつもいつも、ワールドカップは1回戦からすべて負けたら終わりのトーナメント戦にすべきだと思う。それで勝ち残ったチームが真の勝者だと思うけどね、ということでありがとうございます。要は天下一武道会ってことでしょう。あのね、いや、わかる、めっちゃわかるんですよ。めっちゃわかるんですけど、僕からすると、試合数が減っちゃうんで、反対です、僕は。いいプレイいっぱい見たいからね。4年に一度だからさ、トーナメントなんてもったいないかと言わずにさ。まあ確かにね、こう、グループリーグとかやるとね、もうややこしいね。それこそ日本がね、ポーランドに 0-1 なのにボール回ししたりとかいろいろあるけど、まあそれもひっくるめてワールドカップかなと僕は思ってるし、とにかくね、こう、ワールドカップ何がいいかって、単純に世界一決めてるんで、これ以外世界一決める大会ないんすよ、サッカーにおいては。オリンピックはね、アンダー23つって23歳以下って限定になってるんで、かといって、クラブワールドカップって言ってね、クラブでやってるのはなんか少し違う気がするし、ね、国をかけてやってるのがあるんで、まあ、ガチに面白いんです。まあ、トーナメントもね、面白いは面白いんですけど、まあ、それでもね、こう、僕はもっと楽しいというか、いいプレーをいっぱい見たいので、僕は反対でございます。はい。ありがとうございます。続きまして、ふつおたというタイトルです。愛媛県在住の体調の悪い体調です。ありがとうございます。本町 FC、今回のポーランド戦のお話、ものすごくわかりやすく、かつ、腑に落ちた話。珍しく最後まで寝落ちせずに聞き終えた。笑って、寝てたんかい、いつも。困りますよ。いや、ありがとうございます。はい。いや、腑に落ちていただいて、よかったですけど。まあまあまあ、賛否両論ある中でね、まあ後で、本町 FC、VS ベルギー戦の話をするのであれですけど、まあ、良かったんじゃないですか、勝ち上がってて。ベルギー戦に関してはね、いい戦いをしたなんていう褒められたことも言われてますけど、はい。まあまあまあ、そんな感じでしょうかね。はい。で、しりとり。前回はそうだな、歴史を感じさせる街並みから、しりとりアマン、いつもいつもありがとうございます。味噌蔵っつってね。味噌蔵、 味噌、お味噌の、蔵ですよね。はい、ありがとうございます。味噌蔵なんてあんのかな多分あると思うけど、僕が知らないだけで。はい。で、もう一つ、体調の悪い隊長さんからも、初参戦ということでいただきました、水すましは飛ぶんだよ。水すましって、ごめんなさい、何？虫かな？な、虫っぽいよね。僕が知らないだけだと思うけど。はい。ありがとうございます。水すましね、調べてみましょう、今度からね。懸命なしですが、本町さんお疲れ様です。少し忙しく、先週はサボった赤犬丼です。ということで、ありがとうございます。今週もギリギリです。土曜収録してたら手遅れです。今週も日曜収録なことを祈るのみ。間に合いましたね。はい。しりとりですが、今週は田舎を連想させるしりとりと並行して、うざいやつしりとりをやります。勝手にやります。勝手にやったあげく長くなりました。すいません。ということでね。いやー、ありがとうございます。これね、場合によっちゃね、2枚目のイエロー出ますから。はい。2枚目のイエロー出ますよ、ほんと。はい。その1、水がうまい。はい、ありがとうございます。田舎といえばやっぱり水ですよね。飲んだら寿命が伸びる水とか、結構ありますよね。そんなあんの？で、それに関して、気取ったやつということで、やっぱね、違うから、本当もう田舎とか来ると水がね、甘いから。むしろ甘いから。っていう、これがうざいやつしりとりね。なうざいやつのコメントが乗っかってる感じかな。はい。続きまして、その2、ミミズくんの鳴き声。田舎の人たちは夜にフクロウとかの鳴き声が聞こえてくると落ち着きますね。そういうこと言うのと、うざいやつはですね、どうでもいいことを修正してくるやつということで、フクロウ？違う違う。ミミズクね。この耳みたいなのがあるのはミミズクね。フクロウじゃないから、もう全然違うからって、こう、山崎と山崎みたいなね、本人しかこう、結構こう、こだわってないというか、これもう全国の山崎さんと山崎さんを敵に回したけど、あと、イカラシさんとイガラシさんみたいなね、敵に回しちゃいますけど、その3、みんなレコード使ってる。これはね、田舎をバカにしすぎよ、赤いんどどんさん。うん。まあ CD、ああ、この辺には出回ってないね。この辺はまだレコードやってるよ。いや、レコード、持ってる人はいるでしょうけどね。出回っては、そんな量販店じゃないですよね。形から入るやつっていううざいのがありますけどね。レコード？ああ、俺クラスになるとレコードじゃなくて、ビニールだから。やっぱ音がね、全然違うから。低音がさ、全然違うっつって。赤いのさん、これ、イエローだな、やっぱり。イエローカードです、これ。めんどくさい、これ。読みづら。最後は久々、新潟シリーズで。水のような日本酒。いいですね。いい日本酒は水みたいと言いますが、さすがに比喩ですけどね。でも、新潟の日本酒は本当に美味しいです。水飲めよ。なやつ、あ、これうざいやつだ、これ読まないよ、まあ、以上お疲れ様ですということでありがとうございます。いやー、なかなか行動して、面白いのが揃いましたけど、はい。まあね、水がうまいとかもいいけど、しょうがない。水のような日本酒にしましょう。はい、赤いんどんさんの、水のような日本酒で決定です。でね、イエローカードもね、2枚溜まったところで、好評だったこの田舎をイメージさせるしりとり、本日で無事終了ということで。うん、終了します。なかなかこうね、面白かったですね。はい。終了した理由としましては、正直もう本マッチが結構このしりとりに飽きてるっていうことですね。はい。決してこの赤いのさんのうざいやつなんとかかんとかみたいなのは、関係ないですから。僕が、もう勝手にもう、今週でやめろって思った後に、このメールが来たので、赤いのさんは関係ないです。はい、イエローカード2枚目をいただき、もう与えたところで、最後はね、イエローカードをもらった水のような日本酒という赤いのさんの、しりとりで、無事終了ということにさせていただきます。はい、長らく本当にありがとうございました。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ。番組は墓場のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
本町 FC ワールドカップスペシャル。このコーナーは、サッカー大好きな本町がワールドカップのことをお話しするコーナーでございます。よろしくお願いします。いや残念でしたね。ベルギー戦、2点リードしてたのに3点ひっくり返されちゃってね。まあ正直2点リードすることはなかなか期待してなくて、番狂わせかななんて思った人が大勢じゃないかなと思ってますよね。1点目の原口選手と2点目の乾選手ね、僕も朝早く起きてねこう見てましたけど、ちょっとねこう予想を超えたゲーム展開で、はい、皆さんはどういう風に見てたのかなと思いますけど、まあね、正直 2-0 になった時に、残り時間が40分切ったぐらい、35分とか、ね、35分ボール回しはできませんから、はい。ね、僕が2点リードした時に、まあ朝早かった、朝方だったけど、わーなんて声出しちゃって、すごい、こう、興奮したんですけど、いや、ちょっと待てよ、と思って。正直、ベルギーなら、3点この時間で返せるぞって思ってたんですよ。はい。で、思ってたんですけど、日本も、だいぶ、こう、出来が良くって集中してたもんですから、ベルギーの、得意な形というか、ベルギーが日本の守備陣を崩して得点できるのは2点までだと思ったんですよ、僕。だから3点、ひっくり返される実力はあるにしても、2点だな、30分で2点だなって思ってたんですけど、1点目取られた時のあのゴールって、結構こう、ベルギーにとってもすごいラッキー、な部分が結構あって、偶然っていうか、いうのがあって、なんかベルギーが、こう、まあ、野球で例えるの変ですけど、フルスイングしてホームラン狙ったんじゃなくって、なんか、たまたま振ったらスタンド入っちゃったみたいな、狙ってない1点みたいな感じがしたので、すごいこう、日本にとってはアンラッキー、ベルギーにとってはラッキーという形だったんで、いや、これはまずい。もう2点崩して取る力を残したまんま、2-1 のスコアになっちまったんですよね。まあまさか最後ね、あんな形でやられるとは思ってませんでしたけど。で、2点リードした時の、日本代表のメンタリティの部分を考えた時に、まあ、格上に 2-0 でリードするって、なかなかないと思うんですよ。で、もちろん、ゴールを目指してプレーしてたんですけど、あんなに綺麗にポンポンとリズムよく1点目が入って2点目が入るってことはなかなかなくって、まあ僕の推測なんでわかんないですけど、日本代表の選手も、あまりにも、こう、攻撃がハマって2点取れちゃったもんだから、ゴール目指してプレイしてたんですけど、びっくりしちゃってると思うんですよね。失礼な話。2点取れちゃったよ、やべえ、どうしよう、どうしよう、みたいな。こんなゲームプランじゃない、みたいな。だから、なんかこう、弱者のメンタルっていうか、サッカー、でね、よくあるんですけど、こう、相手、特にね、攻撃側のゴール前で、あまりにもフリーでボール受けすぎて、シュート外しちゃうとか、 あの、もっと難しい状況で点をガンガン取れるのに、あまりにもキーパーと1対1すぎてシュート外しちゃうとか止められちゃうとかっていうことがあって、それとちょっと似てて、あまりにも攻撃が噛み合って、ポンポンと点取れちゃったもんだから、びっくりしてるんですよね。うん。だからなんかこう、ベルギーとの差みたいなのを考えたときに、なんかこう、そういうメンタリティ、こう、リードしても、そのリードしてる感じがない。リードしてるのに、すごい負けてる感じが日本にすごい漂ってたなって思ったんですよね。まあ確かにこうベルギーのね、攻撃はものすごいこう破壊力がありますし、だからこう受け身になっても仕方ないなとは思うんですけど、2点リードしたのに、めっちゃ日本慌ててたと思うんですよ。まあ、びっくりしちゃったっていう僕の推測が合ってるとすれば、慌ててると思うんですよ。ちょっと待てと。よく考えてみよう。2点リードしてるのは我々だと。ね。慌てるのは俺たちじゃない。あいつたちなんだよ。ベルギーなんだよ。ね。もし録画されてる方がいたら、少し見返してほしいんですけど、2-0 になったあの辺から、全然ベルギーのパス回しが乱れ始めるんですよ。ね、こう高い位置に、こう縦パスって呼ばれるね、こうゴールに迫るパスが全然噛み合わなかった。それまではアザール選手、ルカク選手に結構ポンポンボール入って脅かされる部分もあったんですけど、そのパスがすごい乱れてたんですよね。だからなんかね、そういうメンタリティ、こう、勝ってるのに負けてる雰囲気。もうベルギーっていうネームバリューもあるし、コートの中ではね、こう、世界屈指のプレイヤーが、もうテレビで見るような選手がゴロゴロいて、なんかそういう、なんか弱者のメンタリティをすごい感じたんですよね。すごいそういうイメージっすよ、なんか。フランス対アルゼンチン、ものすごいこう、ゲームになりましたけど、あの時のアルゼンチン、最初リードされてしまったアルゼンチンの、攻撃、で、フランスはリードしてもこうびっくりせずにね、こう堂々とプレーしてたと思うんですよね。で、アルゼンチンがこうひっくり返して、こう点がこうポンポンこう、こう あっちが決め、こっちが決めみたいになった時に、こうどっちもこう弱者のメンタリティにない感じ、どっちも強者のメンタリティにあったからこそ、こうバチバチとなんか殴り合いみたいなゲームになったと思うんですよね。なんかそういうのはすごいこう日本対ベルギーで感じたんですよね、弱者のメンタリティを。で、ベルギーとの差を考えたら、やっぱりこれはニュースとかでもそうでしたけど、なんかいろんなね、こうライターの方が書いたりしましたけど、やっぱりこう選手層の厚さみたいなのは感じましたよね。うん、実際ね、2点目3点目取ったのは途中交代の選手ですしね、途中交代に世界屈指のフェライニなんていう、なんかすごい頭がアフロのね、でっけえ選手がいたと思いますけど、ああいう、僕からしたらね、フェライニなんてすぐスタメンじゃないのって思ってたぐらいなんですけど、ベンチスタートなんてみたいな。やっぱ、フェライニみたいな、こう、世界屈指の選手がベンチにいるのと、日本のじゃベンチを覗いてみたら、確かにね、本田選手だったり、誰がいたっけ、宇佐美選手、いろいろ何人かいましたけど、やっぱりそれに比べたら、やっぱこうだいぶレベルが落ちるというか、まあね、その前評判とか今までの結果とか自分たちの選手の功績で試合をしてるわけじゃないので、コートの中で走ってね、ボール蹴っ飛ばしてやるのがサッカーなんですけど、やっぱそういうなんかこう厚み、なんかこう、プレー存在感みたいな、プレーの存在感みたいなのが、やっぱ日本の控えメンバーにはなかったかなと、すごい僕は思ってますね。なんか、なんとかしてくれそうな感じがないというか。で、すごく残念だったのが、柴崎岳選手が交代してしまったこと。なんかこう、柴崎選手を交代すると、もう攻撃のタクトを振る選手が日本にはいなくなってしまうこと。で、もう一つは、実は柴崎選手が攻撃のタクトを振るって、 ね、原口選手の1点目なんてね、そうですけど、やっぱり、ガク選手がいることで、攻撃が整ってた。で、そのガク選手を外すと、攻撃が整わなくなる。ということで、必然的に、相手ボールの時間が増える。柴崎選手が攻撃のタクトを振ってる時間は、相手は守備ですから、ベルギーがボール持ってないですよね。日本がボール持ってますから。だからそういう時間をもっともっと長くあれば、攻撃は最大の防御なんて言いますけど、だから、なんで変えたのかなと思いますけどね。どうしても負けちゃうとね、あいつがダメだった、こいつがダメだったみたいな、ね、誰のせいだみたいなね、こう、責任転嫁みたいなのありますけど、まあ、それに、おいても誰が交代したからとかっていうのは、まあ、一旦置いといて、ガク選手がいた方が、もっと攻撃も守備もバランスよくできてたんじゃないかなってすごい思うんですよ。うん。ね、交代して入った山口選手がなんかすごい叩かれてたりね、本田選手の最後のコーナーキック、キーパーにキャッチされるなんて何事なみたいなことも言われてますけど、いや、それはもう別にどうでもいいかなっていう。なんかこう、いや、実際にやるのはピッチの上の選手ですから、そこの辺はね、ピッチに立ってる以上全力でやってるのはわかりますから、まあ、なんかこう、その交代はどうかなって、ちょっと、ずうずうしく思ってしまいましたね。はい。まあ、そんな感じで、こう、日本代表がね、この2018年ロシアワールドカップをね、こういう形で終えて、まあでも、初めてこう、決勝トーナメントで得点を取ったっていうのがありますよね。こうね、原口選手と、乾選手。乾選手なんか大爆発でしたね、今回の大会ね。で、まあ、年齢的に、もう、今回が多分最後になると思いますし、乾選手は。で、長谷部選手、本田選手、坂井豪徳選手、などなど多くの選手が、この大会を県に代表を引退するなんていうことも出てますけど、この日本対ベルギーの話が、こう、取り沙汰されて、ね、いる中、僕はもう実は、どうでもよくて。なんかこうやって日本対ベルギーの話を今している僕が言うのは変なんですけど、もう試合が終わった瞬間から、もうワールドカップどうでもよくて日本代表のことは。もう負けてるし、ね、次のこと考えなくていいじゃないですか。負けてるから。で、次のことを考えなきゃいけないじゃないですか。だから僕は次の4年後のことも考えてて。で、今もうすごい言われてますよね。監督、次の監督どうすんだみたいなね。やっぱもうそっちの方が気になっちゃって。うん。日本代表の、ベルギーの試合がああだったよね、こうだったよね、よりも、次の監督誰になるかな、あの人かな、この人かな、の方が気になってるのが、実際の僕の今の感想ですけどね。はい。まあ、いろいろ賛否両論ある中でね。まあ、まあ、2018年ロシアワールドカップ、日本代表の戦い終わったので、少しこう日本国内の盛り上がりはね、減ってくるかなと思いますけど、もうベスト4で揃った、今この現在7月8日の時点では、もう僕はもうボルテージマックスっすね。うん。フランス対ベルギー。事実上決勝だと思いますよ、僕は。うん。だからね、楽しみですよ。フランス対、どこだっけ？ウルグアイか。もう、グリーズマンがうまい。カンテがすごい。エムバペが、まあ、早い。すごい連中ですよ、フランス。まあでも、フランスをやっつけるのはベルギー以外いないんじゃないですか。なんか、もうどうせ日本がここまでやったんだから、ベルギーにこのまま優勝してほしいみたいなことは言われてますけどね。ブラジルもね、ベルギーにやられちゃいましたしね。まあ、僕はもう、今回のでもネイマールがもう大っ嫌い。ちゃんとプレイすりゃ一流なのに、ねえ、なんか大げさに痛がってなんとかかんとかなんて言われてるけど、 ちゃんとプレーすりゃもっといい選手なのになぁと思って残念だなと思いますけど。まあまあそんな感じでね、今、現在ではフランスとベルギー、クロアチアと、イングランドか。当初言ってた、初優勝生まれるんじゃないかという僕の予想になるとすれば、フランスとイングランドが負ければ僕の予想が当たるっていう感じですかね。フランスは98年に優勝しますし、イングランドは2回ぐらい優勝してんじゃないかな。クロアチアは最高成績が3位だし、ベルギーも3位か4位ぐらいじゃないですか。まあまあどうなるかわかりませんが、残りわずかな、ワールドカップライフを、送りたいなと思ってますよ。で、実際のところ僕の録画の状況もですね、だいぶ片付いてきまして、眠気眼にね、全部の試合を今のところ見終えましたよ。おかげでね、眠い。すげえ眠いけど、すごい幸せ。やっぱこの4年間の集大成っていうのがやっぱ随所に見られててね、こう、サッカーっていうのはやっぱ奥深いなと思いますよ。まあ、日本代表に関しては、もう4年後のカタール大会を、目指してね、やってほしいと思いますよ。で、その、2022年、4年後ですね。4年後のカタール大会は今まで通りアジアの予選があります。はい。で、その後、2026年は、アメリカと、メキシコと、カナダだったっけ？ちょっとうろ覚えなんですけど、3カ国同時開催。なぜこういうことにしたかっていうと、今、3チームブロックが何個あんだ？ 4 つ ?8 個 ?3 パ2、3パ 32? あれ違うわ。24? あれ3パ違う。4か。4チームリーグが8個あるから32チームか。32チームから48チームに増えるんですよ。いつだったかな、本町吉でも言ったんじゃなかったかな。2026年の大会から出場国が増えます。で、今、アジアからは、何カ国 ?3.5 カ国で出れるんですよ。その 0.5 っていうのは大陸間プレイオフって言って、なんかコスタリカとかみたいな中南米とか、コスタリカとかキューバとか、ああいう中南米のところと、の大陸間プレイオフっていうのをやらなきゃいけないんですけど、それがね、多分ね、6.5 ぐらいに増えるんですよ、枠が。だから、最終予選の A グループ、B グループの上位3組はもう自動的にワールドカップ出れるような形になります。確か。ね、これもう全然違う情報だったら、マジごめん。マジごめんだけど、確かそんな感じで枠が増えるんで、で、今の日本の、この、なんて言うんですか？こう、アジアでの、マウンティングみたいなのを考えると、ランキングみたいなのを考えると、まあ、アジアの中で、6番目以内には、居続けてると思うんですよ。まあ、日本とガチャガチャやり合うのなんて、まあ、日本がいて、イランがいて、サウジアラビアがいて、韓国、中国、北朝鮮、オーストラリア。思いつくだけでこんなぐらいでしょ。あと、オマーンとかもまあまあ強いけど、なんかそういうところに食い込んでくるのってこのぐらいだと思うんですよね。だから、変な話、ワールドカップに日本が出場しないっていう大会は、2026年以降、ない気がしてて。だから、次の4年後のカタール大会。ね、今度はロシアワールドカップの次はカタールになるんですけど、そのカタールの大会、で、出場することができれば、もう半永久的にっていうか、わかんないけど、日本がワールドカップに出場できないっていう大会は、限りなく減ってくると思うんですよ。まあ他の国がね、どれだけレベルを上げてくるかっていうこともあると思うんですけど、だからこの4年後のカタール大会が大事になってくると思うんですよね。まあまあ、4年後のことなんて見通せませんから、目の前のね、とりあえず代表の監督を決めて、で、メンバーを決めて、 っていう風に、していくのがいいのかなと思ってますけどね、僕は。はい。まあ僕個人的な意見では、なんかこう、クリンスマンというね、昔のドイツの名プレイヤーが監督になるんじゃないかとかね、その、クリンスマン監督の補佐には、昔のね、浦和レッズの監督をやってたブッフバルト、元浦和レッズで選手でやってたブッフバルトが入閣するとか、オーストリアの、有名なヘルツォークなんていう選手がね、コーチで入るとかね、いろいろありますけど、僕個人的には日本人でいいかなって思ってます。J リーグの監督で、ね、今回の西野明監督もそうですし、こう、日本人が世界で戦えるように、なっているはずなんですよ。ね、今 J リーグで言ったら、ジュビロ磐田の七海選手、アビスパ福岡の井原選手とか、世界を舞台に、それこそ2000じゃないや、1998年フランス大会に出場してた選手が今こう J リーグで監督をやってるわけですよ。ワールドカップをのピッチに立ったことある元選手がJリーグの監督をやってるので、もう世界の舞台を知ってるという風に捉えて、もう外国人監督に頼るのはなくても大丈夫かなとは思ってます。それでも外国人を雇う日本代表の監督に置くんだったら、僕はJリーグの監督をやっていた外国人監督がいいと思うんですよね。ペトロビッチ監督もそうだし、あと、誰がいる？ネルシーニョ監督とかね。あと、誰がいるの？まあ、古くはストイコビッチとか、まあまあ、あげればキリがないとは思うんですけど、そうやって J リーグを知ってる外国人監督がいても面白いかなと思います。で、難しいもんで、それこそね、日本人が海外でプレーするっていうことが珍しくなってない昨今。ね、あっちこっちのね、クラブに海外移籍してる選手が多い中、海外のクラブの監督をやった日本人って、まだ岡田監督しかいないと思うんですよね。岡田武史監督が中国で1年か2年ぐらいやったと思うんだよな。だから、そろそろ、そういうことだと思うんですよ。なんて言うんですかね。外国人監督は J リーグに来るけど、日本人監督が海外リーグに行かない。ね、言葉の壁はだいぶあると思いますけど。だから、なんかこう、どっちが先かみたいなところだと思うんですよね。日本人監督が海外のクラブとかを経験して、日本代表に還元するのか、みたいなね。どうするのかみたいな。まあ、監督の良し悪しはだいぶあると思うんで、だからもうそろそろ日本人がヨーロッパないし南米でプレーするのは少しずつ当たり前になって生きているからこそ、日本人の監督が海外で指揮を取るってことがあってもいいんじゃないかなとは思います。はい。だから、ね、西野監督がね、まあ、わかんないけど、ブラジルの監督をやることが、やる日が訪れてもおかしくないと思いますよ。で、そういう監督がゴロゴロ出てきて、選手を育成していくっていう、日本の底上げもの仕方もあると思うし、選手が海外で力をつけて、日本代表に還元していくっていう、日本代表のね、レベルアップの仕方もありますし、だから今のところ、海外で経験値を重ねてきた日本人選手が、日本代表をこう強くしてってると思うんで、同時進行で、日本人監督が監督としての力を、得るために海外に出ていくっていうことも一つなのかなとちょっと思ってて。まあ、おめえやってみろって言われたら、もうどうしようもないんですけど、どうしようもないんですけど、そういう時代が、今目の前に来てるのかなって僕は思ってます。はい。だからね、まあ、監督が 誰がやろうがやるのは選手だけど、そのね監督がどういう風にやってるか。だから今そのハリルホジッチ監督が電撃解任された時とかも、あその前はアギーレ監督っていうね監督だったけど、まあいろいろあってやめてハリルホジッチと交代になっちゃったけど、あのちょっとねワンターン多いんですよ。っていうのも日本代表の監督になりました、 J リーグをくまなく見ます選手の名前、選手の顔、プレースタイルっていうのが一致するまでにだいぶ時間かかると思うんですよね。まあ例えばじゃあ川崎フロンターレ、小林優選手、川崎の11番、特徴はこれでこれでこれでっていうのを認識する時間がもったいない。だから僕は日本人を知っている日本のクラブを監督している外国人監督があってもいいんじゃないかと思ってるんですよ。だから僕オシムの監督すごい良かったんですよ。僕オシムすごい好きだったんですよね。はい。まあまあこの辺の話はねどうなるか分かりませんが、でこれが配信される頃にはまだ決勝やってないのか。うん。まあまあまあどうなるか分かりませんが、まあ日本対ベルギーの敗戦からこんな話までしちゃいましたけど、まあね、まだまだワールドカップの熱は終わってませんから、はい。ぜひね、こう、世界最高峰の舞台を最後の最後まで楽しんでいただきたいなと思っております。はい。僕も漏れなく、喜び、楽しみにしておりますから、はい。まあまあちょっと長くなりましたので、この辺でね、本町 FC を終えていきたいなと思います。サッカーの、質問みたいなのがあればね、僕でよければお答えするので、うん、国民全員が監督みたいなね、風潮にありますから、今日本が。うん。あれがいい、これがいい、あの選手がいい、これが、この選手がいいみたいなね、日本の、日本人がこうサッカーにこうすごいこう熱心になってる状況ですからね。まあ、僕でよければ、それに少しこう、エッセンスなんかを加えれたらなと思ってますよ。はい。まあまあ、何でもいいので、本マッチ FC 宛てに、メールいただければそれについてお話ししたいなと思っております。はい。ということで、今週の本マッチ FC、試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、ふつおた、番組の感想やご意見などなど、お待ちしております。それと、本町 FC、サッカーにまつわるお便り、スイートポットマッチング、ね、ポッドキャストに関する、お便りを募集しております。はい、しりとりはもう終わりましたから、はい。しりとり送って来られてももう読みませんからね。はい。もしなんかね、なんか企画ありましたら、お寄せいただければチャレンジできる分があればね、やりたいなと思いますけどもね。はい。で、今週からちょっとメールテーマをちょっと、今週はちょっとメールテーマを募集したいなと思っております。かねてから言っておりました、本マッチがですね、こう、引っ越しをするにあたって、こんな家具家電いいよっていう、おすすめ家具を、おすすめ家電を紹介してほしいなと思ってて。彼女と同棲をするんですけど、お互いに、引っ越しするアパートに、持ち込めるものが異常に少ないというね、何から何まで一から揃えなきゃいけない状況なので、お寄せいただきたいなと思います。この テーブルすごいいいよとか、この冷蔵庫はこんな機能があるよとか、いろいろね、教えていただきたいなと思っております。まあ、持っていけるのは僕のテレビと僕の DVD レコーダーぐらい。僕は。はい。なのでね、こう、いろいろお寄せいただきたいなと思いますよ。ほんと細かいのでいいっす。この玄関マットいいよとか、本当に、この洗剤めちゃくちゃいいっすよとか、この柔軟剤がとか、もう何でもいいです。うん。このフライ返しがいいよねとか、この菜箸よりもこっちの方がちょっと割高だけどとか、なんかいろいろこう本当に、皆さんの、生活の中で、このアイテムめちゃくちゃいいよっていうアイテムおすすめを、募集したいと思います。おすすめの家電、おすすめの家具、おすすめのアイテムを、本マッチ、牛じゃないや、このハンクララジオにお寄せいただきたいなと思っております。はい。実際もうアパート契約して、家具家電を搬入してる最中になってて、いろいろ家具屋さんと家電屋さんを量販店をね、こう、行ったり来たりしてる頃だと思いますので、どしどし、お寄せいただきたいなと思います。はい。そんな感じでしょうかね。で、またちょっと話は変わるんですけど、まあ、エンディングトークとして一つ。木曜日、ちょっと前にですね、僕の友人からメールが入りまして、この度結婚しますと。はい。すごく幸せな気分なんですよ、僕今。っていうのも、同級生の小学校、中学校の同級生の子の逸話はですね、一緒にサッカー部の仲間ででして、今でも一緒に酒を飲むとサッカーの話ばっかりして、サッカーの話し始めると、大げさじゃなくマジで朝になっちゃうぐらい、サッカーに、の話をね、朝までできる仲間なんですよ。で、お互いこう、女性関係には縁遠くて、お互いこう、彼女できたら報告し合おうね、なんつって、男のね、汚い友情みたいなのとかを交わしてたんですけど、で、結局なんか彼女できたできないみたいな報告も、お互いしないまんま、結婚しますと、8月に挙式をするので、来てもらえないかということがあったので、僕はもう二つ返事で、すぐね、返事をしまして、行くと。絶対に行くと。親が死んでも行くと。で、なんか、招待状に、こう、メッセージを書く欄があったんですけど、最初はね、いや、彼女ができた報告受けてないんだけどとか、いろんなことを書きたかったんですけど、はい。僕はメッセージ欄にね、おめでとうと。俺も後を追うように頑張る。とだけ、書いて、招待状をね、返しましたけどもね。はい。いや、ものすごい幸せな気分で、はい。幸せになってほしいなと思っておりますよ。はい。ということで、今週で120号まで配信しましたね。はい。頑張っております。ハンクララジオ頑張っております。なんか最近ハンクララジオのツイッターアカウントがめちゃくちゃフォローされててなんかドギマギしてますけど、なんかすごいね、なんかフォロワーとかフォローの数がね、1万以上のアカウントはすごいちょっとビビってますけどね。はーい。まあまあそんな感じでね、まあ来週が最後じゃない、本マッチ FC がこうすごい盛り上がるのは。ワールドカップ特集がね、終わればね、すんと多分しなくなると思います、なんか。まあまあ、まあどうなるかわかりませんが、まだまだワールドカップ楽しみですしね、この夏、まだまだこう、やれてないことがいっぱいありますし、それこそその引っ越しでね、もう、バタバタしてると思いますけども、皆さんと、一緒にこのハンクララジオを盛り上げていただき、なお、その、なんて言うんでしょう、メールとかで、僕の生活のね、こう、生活へのアドバイスとか、ね、していただいて、一緒に育っていこうと、いうコンセプトのもと、この大型情報番組やってますから。うん、ということでね、皆さんもこう、天気悪くて、大変な目に遭ってる方も多いと思いますが、元気なうちにやりたいことやって、ね、まもなく多分もう募金箱とかがすぐ設置されると思うので、そういうのでね、 義援金みたいなのがあると思いますから、もう僕はもうくまなくこうコンビニに入るたんびに100円入れますよ、絶対。もうここで約束します。はい、絶対入れます。まあ、そんな感じでね、こうみんなでこう諦めないで、頑張っていきましょう。ね、それこそ頑張れ日本という感じですよ。はい。ということで、今週も、エイブの、チャンソエさんから作っていただいた、エンディング BGM とともに終わっていきたいなと思います。それではまた会いましょう。さよなら。バイバイ。